あなたと書いて変態と読み、私と書いて変態と読む、あなたと私の心のオアシス、ブバイクラジオ。ちょ、ちゃっちゃらっちゃじゃないんですよ。なんすか今のは。いやね、前にビギナーライダーのオアシスっていうフレーズを返上したっつうことで、それに代わるフレーズとしまして、鉄五郎さんより今回送っていただきましたんで、ご紹介してみた次第なんですけども、自分で変態だっていう自覚はないというか、まあ、至ってノーマル？むしろ日本の平均がここにあるぐらいの勢いで生きてきてるつもりなんですけどね。これをお聞きになってる方もですね、こういうフレーズはどうかっていうのがあれば送ってやってくださいということで、鉄五郎さんありがとうございました。でね、もう2年ぐらい前になりますかね、メスティン買ったんですね。あ、早速テーマトークをしようとしている。まあそれでね、浮かれちゃってラーツのあるねスパツーへ行ってきたわけですよ。メスティンでね、ナポリタンを作るぞみたいなこと意気込んでね。でネットで見たところでは、トマトジュースとケチャとね具材を入れて蓋して放っといたら完成みたいに書かれていますでしょう。それを真に受けてね、でガスバーナーでやったわけですよ。火加減とか全然わからんくせにね。それでもなんかええ匂いがしてきたんで、こう蓋を開けたらその通りまあええ感じになってるわけですね。まあ、実はええ匂いがしていたあの時点で怪しいっていうのはね、メスティンを使っている方お分かりかと思いますが、そういうの知らないもんですから、おできたできたとか思って喜んで混ぜたら、下の方がべっとりと焦げついちゃってたっていうね。食べてみたら苦い苦い。でまあその苦さと掃除するのでえらい苦労したもんですから、それっきり私のキャンプに、数少ないキャンプにメスティンは登場しなくなったんですけども、やっぱりあるものはね使いたくなるわけですよ。せっかく買ったんですし。でもう一度調べてみると、半自動炊飯っていうのばっかり出てくるわけですね。これはもう固形燃料が燃え尽きまで放っておけば OK っていうね。実際こう年明けからのキャンプでやってみると、うわほんまにできたいう驚きのね、キャンパーの方々にとって当たり前の話なんでしょうけども、そういうの今更ながら知ってしまったわけですね。まあ何度かねそういうのやって、これは便利だと、メスに最高とか思って、じゃあつうことで他にもそういう簡単に作れるもんないかなと探しますわな。そしてもうのぼせ上がってますから、わけわかんなくなってますから、冷静な判断力が消え失せてますから、Amazon のね、Kindle でメスティンレシピを買ってしまったわけですね。これとこれとこれを放り込んで蓋して固形燃料で20分、はい出来上がりみたいなね。さぞかしそんなレシピがいっぱい載ってるんだろうなと思って、で、当然そんなものは載ってないわけですね。あまりにもその半自動炊飯がフィーチャーされついちゃってるんで、勘違いしてましたけども、まあ、炊飯は特別なものであって、他の料理はまあ違うに決まっとるかなっていう話なんですよね。なんかもうこっちサイドもメスティンという不思議な名前の印象に引っ張られたというか、そのメスティンレシピを読めば読むほど、いやちょっと待てと、これ普通の鍋でいいんじゃねえかっていう疑惑がね、ふつふつと心の底から湧き上がってくるに従ってですね、単なるアルミの箱だということをすっかり忘れてしまっていた自分に気がつくわけですね。その料理やるんだったら自分が持ってるクッカーでもいいんじゃないみたいな。で読み進めていきますと、最終的にはねお弁当箱にも使えますっていう、その何々さんは、その何々さんっていうのもあんた誰っていう全然知らない人ですけども、何々さんはメスティンを使ってこんな弁当にしましたよなんていう記事を読まされるに至ってですね、わしは一体何を読んでるのかと。しかしいくらなんでもそれはひどいわ。それをその弁当箱に使うっていうことをレシピと呼んでいいもんなんですかね。メスティンレシピという本に対して、いやメスティンそのものに対して弁当箱用途を求めて買う人なんているんですかね。そしてうわお弁当箱にも使えるんだっつって思わぬ発見をさせてもらったって喜んだっていう人がいるんですかね。というかね、本当に真面目にメスティンを弁当箱にしたものを使わせようと思ってそういう記事を書いたのだとしたら、わしはその人の感覚が恐ろしいなと思うんですけどね。怖いわ、こんなもん遠足なんかに持たされようとしたら、さらに今後私でも泣き叫んでると思いますし、私中学高校とお弁当だったんですよね。その頃ね、朝にこんなの置かれてたらいくら近所で評判の模範的な優等生だった私でも朝から大暴れしますよ。おい何しょんな、ちばけんなよクソババアみたいな。ということですね、メスティンレシピ、私だけこんな思いするのは悔しいので、皆さんもぜひお買い求めくださいということで、ブバイクラジオ始まります。キャンプ道具を買いますでしょう。まあ買うもの買うものね、何かしらにつまずくんですよね。もうすっすと、ああよかったよかったと、物事が済んだ試しがないっていう、ここ最近の話で言うと、その B5 をね、家のガスコンロでシーズニングしようとすれば真ん中しかできず焦ったりね、 アルコールストーブを買えばね、買った当日に動かない蓋を無理やり動かそうとして蓋が外れちゃったとかね。あれプレス機で一緒に穴開けることでなんとなくつながってるっていう雰囲気じゃないですか。だから一旦取れるともうハマってくれる気配が全くないっていうね。結局そのアルコールストーブは1個目を一度も使わないまま2個目を買いましたからね。でまあ調べてみたら、あれは M4 の短いビスナットで止めれば逆にノーマル状態よりいい感じになるんですね。なのでまあホームセンターまでね、ナットと合わせて8円でしたか、買ってきて復活させたことですね、図らずもアルコールストーブ2台体制が確立してしまったっていう。でもアルコールストーブってそんな強力な火力じゃないですから、家庭を楽しむことができない、のんびり待つってことができない私のもんですから、イライライラっとするっていうか、ダーッつってえーいと、もうガスバーナーを使ってしまうみたいなね。そのガスバーナーで言うと、年末からですね、 OD 缶ベースの生活に、生活って今までずっと CB 缶だったのを OD 缶の運用に変えてみたんですけど、当初の目論みとしてはですね、お鍋、クッカーと OD 缶をいい感じにスタッキングして荷物をコンパクトにしようっていう狙いでやったんですけど、想像に反してですね、私が使いたい側にいい感じに収まってくれないんですね。だもんで OD 缶に収まるようにって右往左往した結果、使いもしないクッカーがまた増えるっていうね、まあ、そんなことばっかやってたらお金もなくなりますがなっていう話ですね。あのユニフレームのね、角型クッカーって今売ってるのは3型かな、私ずっとそれを使ってるんですけど、これね、大きい鍋の方にしか OD 缶入れられないんで小さいの持ち出せないっていうのと、フライパンがね気持ち小さいんですね。惜しいっていう、あと2センチか3センチくださいっていうね。なんでもこの1型っていうのは過去にはあったっぽくて、ちょっと大きいんですよね。どうもそれが良さげなんですけども、もう売ってないんですかね、再販売してくれないもんですかね。なので今のところエヴァニューのがいいなと思って、まあ、暫定的にそれになってるんですけど、やっぱりユニフレームを描く方も捨てがたいものがあるみたいなね。あのちょい前のアメトークのキャンプ芸人でバイキングの西村さんがご自分のスタッキングを披露されてましたけど、わしあんないっぱい道具が必要ないんで、お鍋2つとフライパンとオーディカン、これだけがいい感じにまとまってくれればそれいいんですけどね。ないんですよ、おかしいと。CB 缶使ってる時はその OD 缶のスタッキングの良さしか情報が入ってこなかったのに、いざ使ってみるとそんな美味しい話全然ないがなと、どうなってんだみたいな。でも今回つくづく思いましたけど、その鍋とかに限らず、最適ではないにしても自分なりの荷物の収まりっていうんですかね、あれとこれを一緒にして、ここに入れてなんて自分なりにこうまとめてるじゃないですか。でなんとかまとまったかなと思ってるところへ、今使ってるのよりちょっとこれいいなと思う新しい道具を買っちゃうと、その一つのためになんか今まで曲がりなりにも収まりのついていたものがまた一から考え直しになるっていう、なんかキャンプ始めてからこっちそんなことばっかり繰り返したような気がしますよ。私なんてね、キャンプ行ったからつってお湯沸かすとかね、フライパンで単に肉を焼くだけとか、そんなことしかしてないのにね。あのたまにね、ダッチオーブン、あの重たそうな鍋、あんなの持ってきてる人見ますけど、よくそれ持ってこれたなと感心しますよ。っていうかね、あんな重たいのどうやってバイクに積むんですかね。私なんかスキレットですら、いやこの重たいのはなぁとこう購入は二の足を踏むんですけども、それの比じゃない重さでしょう。いい感じにバイクの中心に来るように積まないとこける可能性すらあるんじゃないですか。あれそんなうまいことど真ん中に積めるもんなんですかね、もんですかねって持ってきてる人がいるんですから積めるんでしょうけど。そんな私がですね、証拠にもなく最近狙ってるのは、ちょい前に話したメガホン3ね、そしてピコグリルですよ。ピコグリルってあんな弱々しく見えるのに薪をどっさり乗せても耐えてますでしょう。フレームは細いわ、受け台受け皿あれもペラペラじゃないですか。なんであれが薪の重みに耐えられるのかさっぱりわからないんですけど、あのたこ焼きの紙皿みたいな不思議な形状、あれが強度を持たせられる秘密なんですかね。このうまく湾曲させることで荷重を逃がすみたいな。さあでも何よりね、収納でぺったんこになるっていうのがいいですよね。ここでね、まあ、収納時に平面上にぺったんこになるのがいいのか、テントとかみたいにね筒状になるのがいいのかっていうのは、この自分のバイクへの積載方法にもよるんでしょうけど、今の私の積載だとちょっとぺったんこいいかなと思ってましてですね、正規代理店では1万3000円ぐらいしかね、なかなか在庫があるってことがなくて、確か年末には在庫はなかったんですよね。だからつってアマゾンで1万くらいさらに高い転売物、そんなものへ手を出すな論外だなーって思ってたら、今正規のところ入荷したみたいね、カートに入れるまでは行ったんですけど、なんせここで新しいパソコンって思われる出費があったもんですから、こりゃ購入は来年だなと思ってますですよ。てかね、違う焚き火台買ってるのにまだ使ってないしみたいな、お前そっち使うのが先だろっていうね。 そんなこんなで一人一柱、自分のために自分が犠牲になる的なことばっかりやってるもんですから、キャンプ動画物置を席巻してるっていう話を前々からやってますでしょう。なのでその過去のブーバイク富士山ですとかブーバイク琵琶湖なんかではそれらの無料放出をやったりしたんですけど、今そういうイベントごとやってないですし、仮にそれやったところで追いつかないほど私のクリックスピードが速くてですね、物置がえらいことになっているっていうのがありまして、そんな中ですね、カウトドアというところを、去年だったですか紹介してもらいまして、これはキャンプハック、なんか私の認識ではキャンプ情報を発信しているサイトっていうイメージだったんですけど、実業っていうんですかね、用品の物販なんかもやってたんですね。そこが買取業もやってるよという、それがカウトドアっていうところなんですけど、そこへアウトドアグッズを送れば買い取ってくれるっていうね。あのね、自分の不手際、不手際っていうんですかね、不注意、船舶な考え、そんなもので買ったもんだけにずっと置いてるのを見てるのが心苦しいんですよね。物置に入ってもそれらが視界の片隅に入ってくるのが苦痛というか、その買ったものに対しての申し訳なさっていうのもあるんで、道具として生まれてきたのね、使われないね、使ってあげられないってごめんなさいみたいな。でまあそんなこんなでね、カウトドアいろいろ送ったんですよ。送ったんですね、でかい段ボール一つと小さいのが一つかな。その小さいのっていうのがレジャーかまどっていうね、検索していただければわかりますけども、キャンプで使う炭を入れて使うようなストーブみたいなかまどですかね。多分ね、ブーバイク富士山1ですよ。ブーバイク初イベントね。そこで私カレー作ったんですけど、多分そのために買ったんじゃなかったかな。でもね、そんなもんカセットコンロでいいかなっていう話でね、カセットコンロ持ってったんで、かまどだけが完全な未使用品のまま残るっていうね。あとあんなのもありましたね、しょいっこ。あの、登山するときに荷物を送りつけて背中に背負うみたいなやつ。これはね、前に乗ってたレーダーにキャリアがなくて、アメリカン、いや、ナメリカンか、想像していただきたいんですけども、リアフェンダーの上にリアシートがあると。それだけなんで、なんか荷物乗っけられないんですね。なので、その背負を送りつけてキャリア側にしようとしたっていうね。なんでそんなことを私も考えたかわかんないですけども、案の定うまく乗っけられなかったっていう、もうどう考えてもそんな都合よくできるわけがないんですけど、なんなんすかね、キャリアが欲しすぎるあまりポチってしまったという悲しい事件でしたね。あとは次々と買ったドッペルギャンガーのブツをね、ワンタッチテントを残してほぼ全て送るっていうね。ライダーズシーザーでしょ、天の橋立てで使ったワンポールテントとかね、稲で使ったタープとか、あとドッペルギャンガーではチンアナゴペグ、単造ペグの親玉みたいなのにパイプを溶接してるようなブツですよ。これをカンカンカンと地面に打ち付けて、そのパイプへタープなんかで使うポールを差し込めばランタンフックになりますよっていうやつ。おお、これいいじゃんとか思って買ったんですけど、届いたものを見てね、ハッと気がつくんですね。これってこれとポールが1本いるんですよね。でペグつってもその辺のと違って一回り二回りぐらい大きくって、そこへポールが差し込めるくらいのパイプがくっついてるってことは、チンアナゴペグ自体がでかくて重いんです。でさらにポールが1本いるわけでしょ。そんなの持っていくぐらいならね、私結局今それ使ってるんですけど、小川キャンパルの組み立て式のランタンライとか、そのスノーピークのパイルドライバーとか、そんなの使う方がはるかにかさばらないし軽いっていうね。そういう変わった視点のものっていうのは他のメーカーって作らないですから、目立つし物欲を刺激するんですけど、目の付けどころがドッペルギャンガーというんですかね、今一つどころが二つ三つ足りないっていうね。でもなんか応援したくなるみたいな不思議なメーカーですよね、ドッペルギャンガーつって。まあこの辺の話はね、多分初めて話するネタだと思うんですけども、当時我ながら恥ずかしい行為だと認識して喋れなかったんでしょうね。でそのあたりの諸々の査定がですね、2万3000円っていうね、ひょえーみたいな。まあ別にキャンプ道具に限らず、買い取りなんつもら二足三もね叩くってのは当たり前の話で、それを業務としてある位置を買い取りと売りの差額で人件費から何からを全部賄わないといけないわけですから、まあだからこそ個人売買という世界が成立してわけですからね。まあ期待はしてなかったんですけども、まあそれにしても驚きの買い取り価格、違う意味での。まあ結局全部送り返してもらったんですけど、往復の送料を考えるとそのまま買い取ってもらった方が良かったかなと今ちょっと後悔してみたりしてますよ。まあね、こういう中途半端なことやってるとね、もやもやしか残らないからダメなんですよね。やるんだったらもうタダで配る、売るんだったらもう売る、きっちりしないとね。今もうね、皆さんに配る機会もありませんし、こうちびちびとメルカリとかね、ヤフオクへ出していこうかなと思っているところです。なんか岡山の方からね、突如謎のキャンプ用品が出品されていたら、それが私なので高く入札してください。 ャンプに限らずバイクって荷物問題が常にあるじゃないですか。荷物入れとくとこがまずないっていう、その常備物、まあ、常備品っつうのがあるじゃないですか。まあ、とにかくいつも乗っけてるもの、まあパッと思い浮かぶのはカッパーですわな。私の場合ですと毎回ブーツがぐしょぐしょになって難儀してますもんで、ブーツカバーも用意してたり、まあそしていざという時になってもきっと私には使えないパンク修理キットね。そしていつも押すのを忘れる、そしてもう期限来るんじゃないのかでおなじみ中国地方道の駅スタンプラリー帳ね、近所の神社で一つ書いてもらっただけの御朱印帳ね、ブーな方に会ったら渡そうと思ってるけど、そもそも出先で見知らぬバイカーと交流するなんていうアクティブな人間じゃないので一度も渡したことがないブーステッカーね、寒さに備えたウルトラライトダウンね、あと自分がつけてることを忘れたまま発信してえらいことになりそうなんで怖くて使えないディスクロックね、その辺があるんですけども、いっぱいあるなもう、一つ一つはねそれほどでもないんですけど、これだけあると結構な加算があるんですよね。とはいえ例えばリュック背負ってそこに入れるっていうのは体の負担が大きいんで、なるべく避けたいところだね。まあ自動的にリアボックスはいつも乗っけてないといけないっていうね。もうちょっと標準で収納スペースつけてくれればよろしいのにね。あのホンダの NC とかね、 BMW の F もそうなんでしたっけ、あの我々でいうとこのタンクのところがパカッと開いていくっていうやつ、ああいう大容量スペースは本当羨ましいなと。そういうことできるんだったらね、他のもそうしてくれよという。でもあれそもそもガソリンを入れるためにあるんであって、あそこにガソリン入れないならもはやその部品まるまるまいらないんじゃねみたいな疑問は前からあったりするんですけども、あれニーグリップするために必要ならそういう出っ張りさえあればいいわけでしょ。まあ不細工なことになるような気がしますけども、っていうかあそこじゃないところ移動させることで F って今航続距離500キロを超えてるんでしょ。むしろそういうメリットの方がクローズアップされていくんじゃないかなと思ったりするんですけども、なんせもう今や車検証ですらこんなところにだったりしますでしょう。性能向上、コストダウンも結構ですけど、もうちょっと収納スペースのことも考えて作ってほしいもんだなと。まあ、せめてカッパとは言わないまでもパンク修理キットを入れるくらいの空間は標準で欲しいですけどね。まあ備えあれば憂いなしなんてことを申しますが、そもそも私なんてパンク修理なんかやったことないんですから。よくねカブとかオフローダーみたいなチューブタイヤのバイクの方々がこう出先でねタイヤをごそっと外してベロベロっと開いてチューブ交換してみたいなことやってたりするじゃないですか。すげえなと、何もんじゃと思うわけですよ。ヘラみたいなんでタイヤトリムをグリグリ外すんじゃないですか、あれ。あのヘラを常備しているのと。とか、まあ外すのはまあ、ええとして、またグイグイっと入れていくわけでしょ。だからそういうの知らない私なんかもう、絶対ギブしてますよね。あの、W800 はね、チューブタイヤでしたから、その頃はね、自分で交換できなくても、チューブだけは持っといた方がいいよとか言われて、いつも箱の中にチューブだけは入れてたもんですけども、まあ幸いにもパンクすることはなく、アウセ200はチューブレスですから、あの謎のゴムを接着剤つけてグニグニねじり込む感じでやるじゃないですか。てかやるんでしょ、まあ、実際やったことはなくても、まあ、修理してるのもじっと眺めさせてもらったことはありますんで、うんうんと、掃除が大事なのかとかね、接着剤はむしろべったりいきゃいいのねみたいなことは、イメトリはね、やってますけど、まあ手先の不器用さにおいては他の追随を許さないもんですから、いざその時が来てもちゃんとできる自信が皆無、むしろ事態を悪化させてしまうような気すらしましてね、もう備えあっても憂いだらけなんですよね。さてブーバイクではですね、 LINE アットを利用した更新連絡を行っております。いち早くね更新情報を知りたい方はですね、 LINE の ID 検索よりアットマーク GWT6639F を検索して友達登録をしてください。更新の際はですね、そちらからメール配信をしております。毎回ねどうでもいいブーの裏話が漏れなくついてきます。Twitter よりもねもっと個人的な話を書いているので、あのブーに興味がない方には1ミリも役に立たない LINE アットですが、ブーバイクを聞いていただいている方ならば、ポッドキャストを聞く上でのサブの情報としていいかもしれないなと思ったりしますね。登録はね、解除は私の方には分からないようになってますから、企画になったら解除していただいても構わないというか、むしろそうしていただきたいぐらいなんで、リスナーの方はですね、ぜひ登録をお願いしたいなと。あの、ツイッターのフォロワー数なんか全然当てになりませんけど、リアルリスナー数の数が増えるとですね、私の励みにもなるっていうね。ということで3月はですね、引きこもりサボテン、久々のお出かけでありまして、東京モーターサイクルショーね。てかモーターサイクルショーなんてのは口実であってですね、関東方面なんてめったに行けないんですから。だからもうお昼前な東京ビッグサイトを後にしてね、 早々に移動をかましたいと考えておりまして、とりあえず土曜は去年同様、東京ビッグサイトからバスで横浜へ入りの川崎へ立ち寄りの蒲田止まりで、日曜は浅草行きいのは安い行きいので品川へ泊まりいのという感じにしましたですよ。でも月曜は帰るだけみたいなね。あの浅草のね、マルベル堂行きたいんですよ。前にねこれ話したと思うんですけど、古川の友人がですね、東京土産ということでブロマイドを3枚くれたんですね。まあその彼は私が松田聖子ファンだったっていうのを知ってますから、てっきりあの頃の松田聖子のを買ってきてくれたんだと思って開けましたら、まず若かりし頃の立川談志ね、次にナイトチン、そしてダークヤマトっていう、もうね名前聞いただけでにやけてしまうんですけども、その面白い分だけもう悔しいくっそーと、やりやがったなこの野郎と、その悔しさをずっと引きずってきてるもんですからね、今度は私がその仕返しをする番だと意気込んでるとこなんですけども、なんか探してきてやろうと。こういうのってね、じゃあ誰々の探そうみたいなね、そのもらったやつにインスパイアされたようなチョイス、例えばそいつがその男子の買ってきたから、その向こうを張って仙台円楽とか選んでるようじゃふんと鼻で笑われるだけですから、まあ、こういうのはねあらかじめ候補考えていくとダメですよね。もうこれはもう無の心でね、現地へ行ってそこにあるやつでは徹底的にチェックして、そこでお宝を見つけないといけないと思ってますよ。なるね、もう日曜はですね、もうほぼここに時間を費やすつもりでいるんですけども、お前は何をしにわざわざ東京まで行ってるんだっていうね。でその後綾瀬でね、武士のプロレスラーのね、最近たけしと呼ばれたりもしてますが、そこの唐揚げを食べてから品川へチェックインと、こう今までの私はね蒲田へ連泊してたところですから、もう一歩踏み出したっていうね。どうですかこの勇気、私も成長したでしょ。まあ品川にしたのはそこからも京急で一気に羽田まで行けるからっていうね。実は蒲田に泊まるのと何ら変わらないっていうことに気づいた人は絶対に突っ込まないでくださいということをお願いつつ、また次回の配信まで